経営者の志。こんにちは、声ラボの岡田です。今回のゲストは株式会社ジキコ代表取締役山瀬光則さんです。ジルコニアというとても硬い物質で作ったというスプーンは本当に美しいものでした。このスプーンを開発した秘話をお話しいただきました。では山瀬さんのお話をお聞きください。今回は株式会社ジキコ代表取締役の山瀬光則さんをゲストにお迎えいたしました。山瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山瀬さんとは交流会でお会いして、はい、その時に実は山瀬さんが作成したスプーンを見せていただいたんですよね、
はい、
それがすごく綺麗で美しかったんですけど、
はい、
それって実はグッドデザイン賞に選ばれたということなんですよね。
そうですね、
はい、
去年末のグッドデザイン賞とあとそれからミュージアムセレクション賞にも選ばれました、
はい、その選出された会社名をいろいろ拝見させていただいたんですけど、
はい、
日産とかホンダとか、
はい、
シャープソニーとか、
はい、
すごい大手の大企業が連なる中、はい、山瀬さんの会社もそこに入って選ばれてるっていうことなんですよね、
は
い、
そうですね。まさかその賞を取れるとは思ってませんでした。
ね、やっぱりそれだけデザイン的にも優れていて、なんかすごくやっぱり見た時に美しいなって思ったんですけど、
はい、
やっぱりそういったデザインのことはすごく考えて作られてたんですかね。
そうですね、これデザインしたのは私の妹なんですけど、うん、
はい、
妹は、イタリアのベネチア大学の建築学部のインダストリアルデザイン学科というところを卒業して、
うん、
それで妹にこのデザインを してもらったんで、まあ、デザインにはちょっとこだわってるところがあります。
そうなんですね。で、その使ってる素材ですよね。
はい。
先ほどお伺いしたんですけど、ジルコニアという物質を使われてるんですけど、はい、これってどういったものなんでしょうかね。
ジルコニアって言ってみれば陶磁器の磁器の一種です。
うん、はい。
で、陶磁器っていうと、まあ、陶器と磁器とあって、で、焼き物なんですけど、
はい、
焼き物っていうと、まあ、土物と石物、
うんうん。
で、土物が陶器。
うん、
で、石物が磁器です。で、まあ、その一種、磁器の一種ということになります。
磁器の一種なんですね。これって、物質の特徴としてはどういった特徴があるんですかね。
普通の磁器に比べれば、はるかに硬くて耐熱性は高いんですけど、
うんうん、
まあ、言ってみれば、別の言い方をすれば、まあ、工業用で言えば、その、セラミックスという部類に入るんですよ。はい、で、セラミックスの中では、一番割れづらい。
それは、硬いのに割りづらいっていうところなんです
か？硬いのに割れづらいです。硬、うん、いのにちょっと粘りがあると。
そうなんですね。そういった特徴がある素材なんですか。
う
です
ね、
うん、で、山瀬さんはやっぱりそこの社名にも、ジキコという社名なんですけど、はい、やっぱりこのジルコニアから来た社名なんですかね。
そうですね、
うん、
まずそのジキコの時期っていうのは、まあ、陶磁器の時期
は
で、これ普通アルファベットで書きますと、
うん、
Z ではなくて J で書くんですけど、うん、はい、Z っていうのはジルコニアの Z を取ってます。
元素のそんな前の Z なんですね。
そうです
ね。
で、最後のコは、まあ、カンパニーということで、
はい、会社ということで、やっぱり、ジルコニアを扱ってるっていうところを前面に出してる感じですかね。
そうですね、
うん。
まあ、ジルコニアという素材がまだあまり世の中に知れ渡っていないん で、
うん、
で、これを使って日用品を作ると、
うん、
まあ、なかなかその生活をちょっと豊かにできるというか、うん、ちょっと何かプラスできるんじゃないかっていうところがありまして、うん、で、これをもうちょっと世の中に広めていきたいなというふうに思っています。
山瀬さんはその、ジルコニアの、魅力っていうのはどういうところにありますかね。
まあ、まず、綺麗だというところですね。
あ、
一番最初見たときに、なんて綺麗なんだろうと。
やっぱりそれって、先ほど紹介いただいた、その、他の物質とは、やっぱり違うんですかね。硬、
は
い、セラミックとか、さっきおっしゃってましたけど、はい、そこともやっぱり美しさは違うものなんですかね。
そうですね。まずその、まあ、一般的に使われているティーカップとか見ていただけるとわかると思うんですけど、
はい、
これは磁器の典型的なもの、
はい、
まあ、コーヒーカップとかもそうですけど、 白くて。
はい。
で、これ、ちょっと見るとツヤがあるんですけど、うんうん、これはなんでツヤがあるかっていうと、はい、上薬塗ってるからなんですよ。
ああ、じゃあその物質そのものではないっていうことですね。
物質そのものではない。うんうん、でこれ、普通の磁器をいくら磨いても、うん、そのツヤは出ないんですよ。はい、
ああ、そうなんですね。
で、これ上薬っていうのは言ってみればガラスです。
ああ、だからそれがあるので表面上ピカピカに見えるっていうことですね。
そうですね。うん、でこれガラスをかけてピカピカにするってことは、うん、上にガラスの膜を作らなきゃいけないんで、うん、その分分厚くなるんですよ。
ああ、はい。
ボテッとしてしまう。
ああ、そうですよね。だから本体の物質の上に被せてるわけだから、どうしてもその厚みが出てきてしまうっていうことなんですね。
そうすると、うん、お皿とか、カップを作るにはいいですけど、う
ん、あ、はい、
これでカトラリー、スプーンとかフォークとかナイフとか作ろうとすると、
はい、
まあ、ボテッとしちゃって食べづらいと。
ああ、厚みのあるスプーンになってしまうっていうことですね。
そうですね。うん、あとは、まあ、こうやって被せるわけですから、
うん、
まあ、デザイン性を持たせて作っても、うん、やっぱりエッジが立たないと。どうしてもボテッとしちゃう。
ということですよね。だから、やっぱり厚みをどうしても、作ってしまうので、そのあたりのデザイン性は犠牲にせざるを得ないところがあるんですね。
そう
ですね。
で、そこら辺がジルコニアならば、はい、綺麗なデザインを作ることができる。すっきりしたデザインできると。
だから、薄くすることが可能になるっていうことなんですかね。
そうですね。
うーん、
我々のこのスプーン、スープスプーン作ってるんですけど、このスープスプーンは、なんと普通のステンレスのスプーンの半分の厚みで作ってます。
ステンレスよりもさらに薄いんですね。
この薄さでステンレスで作ったら、うん、歯でかじっとかじったら曲がっちゃいます。
ああ、それだけ、強度が弱くなってしまうっていうことなんですね。
そうですね。
それがジルコニアは硬いので、はい、形を保ってられるっていうことなんですか。
はい。
おー。
まあ、世界で一番硬いものがダイヤモンド。
はい、はい。
その次に硬いのはサファイア。
うん、
その次に硬いですから。
3番目に硬い。相当硬いですよね。
硬いですね。
じゃあ、やっぱり加工も結構大変なんじゃないですかね。
大変です、
ね。あ、そうなんですね、やっぱり。はい。それを、綺麗に磨き上げて、ピカピカのスプーン作られてるんですね。
そうですね。これダイヤモンドでしか磨くことができないんですよ。
はぁ、じゃあ、やっぱりその、作るのも結構大変なことなんですね。でもそれを日常的に使えるような、なんか製品をいろいろ作っていきたいっていうことなんですね。
は
い、
そうですね。
やっぱりこのね、今の世の中、どんどん新しい技術が発展していると思うので、はい、やっぱりそうすると、今のこのスプーンが作れるようになったのも、やっぱりそういった技術の革新があったからなんですかね。
そうですね。
うん、
やっぱり材料そのもの、素材そのものっていうのは、まあ30年ぐらい前に開発されたそうなんですけど、
はい。
まあ、それが加工できるようになるっていうのは、結構最近で、
はい。
30年ぐらい前からも、まあ、簡単な作り方ではあったんですけど、うん、ここまで細かい精密なものを作れるようになったのは本当にここ10年ぐらいになってきてからですね。大体、まあ、10年ぐらい前にシャネルが時計に使い始めたのが最初なんですけど、
はい、そうなんですね。じゃあそこで結構細かい加工とかがやっとできるようになったってことですか。
そうですね。
じゃあそこからその技術を使いながら何か製品にできないかっていうところでいろいろ開発されてるんですね。
そうですね。
で、今回そのグッドデザイン賞とか選ばれてたと思うんですけど、それのやっぱりどういったところが特徴的で選ばれたポイントになったんですかね。
実はこれ、ジルコニアを使ったことが原因で選ばれたわけじゃないんですよ。柄の部分とヘッドの部分、
はい、
これ組み合わせて使ってまして。
色も違いますよね。
はい。
はい。
ヘッドの部分はジルコニア。
はい。
まあ、ジルコニアにすると美味しいから。
うん。
なんですけど、柄の部分は、ちょっと違う、まあ、レジンを使ってまして、うんうん、で、これを、くさびの形で組み合わせてるんですよ。
はい。
で、そこを隙間なく組み合わせると。うん、ここの、技術がすごいということと、
はい。
その、隙間なくできるですね。はい、と、それから、くさび型になってるんで、シャープな印象があって、うん、美しいと。
そうですよね。柄の部分のところもすごく綺麗なデザインでされていて、ぴったりと本当に隙間ないので、全然その境目が触ってもわからないような感じですよね。
そうですね。全く隙間ないはずです。
そうですよね。だからやっぱりそのあたりが技術的にも素晴らしいということなんですね。
そうですね。 で、これも、ジルコニア、やっぱりその時期焼き物ですんで、うん、やっぱり割れやすいところっていうのは若干あるわけですよ。うん、で特に、きっかけがあったりすると、うん、そこを起点に割れやすい。う
ん、ああ、はい。
だきっかけをなるべく作らないようなデザイン。
うん。
ということで、あのくさび型になったんですよ。うん、
じゃあ、どこか、その弱い部分があると、そこを起点にどうしても割れやすくなるんだけど、はい、デザインとしてそれがないような形になってるんですね。おお、やっぱりそこのあたりも評価されての受賞ということなんですね。
そうですね。
はあ、で、山内さんはじゃあ、その、いろいろこれから開発されると思うんですけど、
はい、
どういったことを、まあ、大切にして、こんな製品を、新たに作っていって、世に出していくっていう思いとかありますかね。
はい。まあ、ジルコニアを世間に広めていきたい。うん、もう一般的なところで使えるように、身近なところに広めていきたいということが目的ですんで、
はい。
まあ、ジルコニアの良さが出るような製品にしていきたい。うんうんうん、ジルコニアって、陶磁器ですから、アレルギーが一切ないんですよね。
ああ。やっぱり金属だとね、触るとアレルギーになる方もいらっしゃいますよね。
そうですね。金属アレルギーの方、うん、増えてるようですね、
うん
う
ん。
そういうアレルギーが一切ないっていうところなんで、うん、そういうものを活かしたところ。
はい。
あとは、やっぱり金属、臭さ、鉄臭さが全然ないと、いうところを活かしたもので作っていきたいなと。
やっぱり、スプーンで使われたのもそういった、ね、口に触れる部分なので、
はい、
そうするとそれが金属と、やっぱり味にも影響されたりするんですよね。
そうですね。
うん、
これスプーン、なんでスプーンにしたかっていうと、
はい、
昔ちょっとその、4年間、僕ドイツに住んでたことがあったんですけど、
はい、
日本人なんだから日本料理作れよっていう話にされまして、
はい、
で実は私、その、ドイツに行くまで料理を一度もしたことがなかった、
うん。はい。じゃあそこのドイツの行った先で作ることになって
。作ることになって。しょうがないから日本から蕎麦と鰹節を取り寄せまして。
はい。
で、蕎麦だったら茹でるだけだ。
うん。
鰹節も、まあ水に お湯沸かして、うんはい、で、そこに放り込んで、
はい、
で、沸騰したところで揚げれば、
出汁
が取れる、ね。
はい。
これだったら誰でもできるよ。うん思ってやったんですけど、
はい
はい、鰹節の出汁の味が全然しないんですよ。
ほう、そうなんですか。
まあ、理由は二つあったんですけど、
はい、
一つ目は水が硬水だったから。
日本と違うんですね。はい、
出汁が出にくい。
うんうん、
ただそれにしても、
うんうん、
香りも味も何にもない。
うん、
で、スプーンで作って味見するわけで、
うんうん、
本当に。塩味しかして、そう、入れた醤油の塩味しかしない。
しない。
なんだこれはと思って、
はい、
スプーンですくうのやめて、器ごと飲んでみたら、
あ
れ、
うん、
それなりに味があるじゃないかと。
そうなんですね。あれじゃあ、何が原因だったのっていうことになりますよね。
このスプーンから。
じゃあそこでそういった発見もあったんですね。
そうですね。
それだけ、やっぱり金属って影響を及ぼしてるんですね。
そうですね。普段気づかないですけど、
うんうん、
特に我々お椀と箸で味噌汁食べたりするんで、
確かに金属じゃないですね。
金属じゃないです。
ああ、そうか。そうするとね、今の日本で言うとそれほど金属使ってないので、まあ味にも影響ないんですけど。味見とかするときにスプーンで、金属のスプーンでやると、全然違ったっていうことなんですね。
洋食はみんなスプーン使いますし、
はい。
あと、まあ、チャーハンとか、
うんうん、
あとカレーなんか、
うん、
あなんかでも絶対スプーンです。そうです
ね、スプーンですね。
で、チャーハンは、レンゲ使いますよね。
ああ、そうですね。
あれ、陶器なんで、
はい、
ボテッとしててやっぱり食べにくい。
ああ、そうかそうか。やっぱりそれ、確かに言われてみるとそうですね。う
ん、普通にオムライスとかチャーハンみたいな、
うん、
庶民的なものがすごく美味しくなる。
薄いスプーンで食べると、
はい、
やっぱり味にも影響するんですね。
そうですね。
やっぱりそういったところで日常の品に使いながら皆さんの生活を豊かにするっていうところのために、
はい、
今後もいろんな製品を開発しながら、
はい、
世に新しいものを出していくっていうことなんですね。
そうですね。
はい。今回は株式会社ジキコの山瀬さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
いかがだったでしょうか。グッドデザイン賞とジダデザインミュージアムセレクションに選出された ジルコニアのスプーンは本当に美しいです。ジルコニアの美しさは硬いのに粘りがある、そういった特徴があるからだそうです。そのために磨けば輝きが出て、しかも薄く作れるというところに特徴があるようです。そして美しい物質であるジルコニアを使って今後も様々な製品を開発したいとのことでした。金属だとアレルギー持ってる方がいらっしゃったり、食品にすごく影響を与えるということなので、金属にはない特徴のある製品を作っていきたいということでした。製造過程にもとてもこだわりを持っているという様子がよく伝わりました。あなたの心には何が残りましたか？ではまた次回。